はい、2021年7月10日土曜日のですね、新聞赤旗を読んでみたです。今日読むのはですね、10面の、ですね、横行就活セクハラ被害者の思いと、力関係の不均衡を利用、禁止条約日本は未批准という、そういうちょっと長いですけど、読みたいと思います。立て続けに起こる就活セクハラ、厚生労働省の職場のハラスメントに関する実態調査報告書、4月発表では、就活生の4人の1人が被害に遭っていることが分かっています。被害の実態や問題の構造などについて、被害者 A さんとセクハラ問題に精通する、岸松江弁護士に話を聞きました。高橋亮さんという記者の方の記事のようですね。就活セクハラは、就職活動中の学生が受ける性的な嫌がらせ、セクシャルハラスメントです。インターンシップ、職業体験や企業説明会など、企業側の人間との関わりの中で生じます。課長に誘われ、A さんは大学2年生の時に参加したある大企業、企業 B のインターンシップで配属されたチームの課長から被害を受けました。仕事帰りに2人でお酒を飲みに行こうと誘われるようになったのが始まりです。お酒を挟むのは危ないと思いましたが、立場がある人なので断ることも難しく、飲み会の場でお酒を拒むことが精一杯でした。面会と消費者飲み会は3週間のインターンの間、週に1回程度行われ、インターンが終了した後も食事に誘われたといいます。当時は気にしすぎてはダメだと気持ちを抑えていました。その後、友人の頼みで企業 B の資料をもらうために、A さんは、課長と連絡を取りました。受け取る当日、課長は A さんをお茶に誘いました。連れて行かれたのは居酒屋。理想の恋愛について聞かれ、それって自分に脈があるってことと迫られたと言います。課長は既婚者なので、不倫に誘うような言葉をかけられて驚きました。帰り際に背が小さくて可愛いねと、頭に手をかけたことはずっと忘れられませんでした。結局その企業への就職は諦めました。なぜ就活セクハラが横行するのか。岸弁護士は、就活生と社員の力関係が圧倒的に不均衡であることを挙げます。学生が社員との関係を悪くすると採用に影響あるかもしれないと考えは当然です。抵抗することは愚か、不快だと意思を示すのも難しい。法律の問題があります。男女雇用機会均等法で、事業主はセクハラの防止対策を義務付けられています。しかし、保護対象は自社や取引先の労働者で、就活セクハラの防止対策は指針で行うことが望ましいという位置づけ。就活生が守られる保証はありません。厚労省の調査結果でも7割超の企業が取り組んでいないことが明らかになりました。相談の窓口を。被害者が相談できないことも問題です。調査では被害を受けた後に何もしなかった人が最も多く、理由として何をしても解決でないと思ったからが多くを占めました。岸弁護士は、食事、飲酒や仕事とは関係ない個人的な事柄を聞くことがコミュニケーションと許されるような、セクハラを容認する社会の風潮が被害者を萎縮させるのではないかと指摘。就活セクハラを含めたセクハラ全般法で禁止することが社会の認識を変える一つのきっかけとなると語りました。6月25日、仕事上ハラスメントを全面的に禁じる ILO 国際労働機構の条約が発行しました。各国が法令で禁止し、違反者には制裁を求める内容で、就活生も保護の対象です。日本は批准しておらず、立ち遅れた状況です。被害者はどのような救済措置を必要としているのでしょうか。A さんは企業が就活セクハラの相談窓口を用意し、就活生に周知してほしいと言います。社内のセクハラ並みの対策を就活セクハラに対しても行ってほしいんです。何度かインターンを経験しましたが、社員から恋愛的な目線で見られる恐怖を感じずに済んだことの方が少なく、常に警戒していなければなりませんでした。セクハラは人生を壊す行為なんだという認識で、企業にも国にも対策を当たってほしいと思いますというふうにね、A さんは述べていますね。すごいですね。まあ、ね、グラフが いくつかありまして、グラフが2つと表が1つあるんですけどね。グラフ1、就活セクハラに関する企業の取り組み状況ということで、特に何もしないっていうところがですね、71% と多いわけですね。まあ、就活生等に対するセクハラを行ってはならない旨の方針の明確化周知っていうのは 12.2% ありますけれどもね、これ何もしてないと。 で、あとグラフには就活をせっかく受けた後の行動ということですけどね、これもまあ何もしなかったっていうのが 24.7% ね。その次に多いのが、まあ、大学のキャリアセンターに相談したということですね。あと、被害を受けて何もしなかった理由っていう中で、まあ、全体で一番多かった何をしても解決ないと思ったっていうのが、全体で 47.6%。まあ、女性で言うと 60.9% が、まあ、まあね、何しても解決ならないなというふうに思ったということなんでね。これは本当にね、深刻な問題ですね。ということで、2021年7月10日のですね、新聞博多から、横行就活セクハラ被害者の思いという記事を読んでいました。ここまでお聞きいただきありがとうございます。